この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。東京医科大学微生物学講座の増田と申します。
先生は微生物学講座ということで学生さんたちの先生でいらっしゃるんですよね。
そうですね、学生の講義実習を担当したり、あるいは大学病院の院内感染対策の手伝いといったこともやったりしております。
ああ、そうですか。学生さんたちは今どんな様子なんでしょうか。
そうですね、例えば卒業式入学式は非常に小さい規模で行ったりとか、はい、あと授業については現在オンラインですね、インターネットを使うような形で講義をやるような状況が続いております。
ああ、そうなんですか。学生さんも大変だけど先生方も大変でしょうね。
そうですね、私たちも慣れない形で教材を作ったりということがあって、そこがちょっと大変といえば大変ですけれども、これも一つの仕事だと思っております。
はい、さて今日は先生に新型コロナウイルス感染症というテーマでお話を伺っていきたいと思います。これはもう皆さん報道などでもいろいろ見聞きしているかと思うんですが、改めてこの新型コロナウイルスとはどんなウイルスなんでしょうか。
そうですね、コロナウイルスというのは今までに、たくさん見つかっています。動物に感染するものとか鳥に感染するもの、
はい、
そして人に感染するものとしては従来6種類見つかっていました。そのうちの4種類は普通の風邪のウイルスとしてもう世界中に広がっています。
はい、
から2002年に、SARS という病気、重症急性呼吸器症候群という病気が起こりまして、その原因となる SARS コロナウイルス、これが5番目のウイルス、そして2012年にサウジアラビアなどで中東呼吸器症候群というやはり重症肺炎のウイルスが見つかって、これは MERS ウイルスと呼ばれています。これが6番目のウイルスだったんですが、それに続く7番目の、重症肺炎を起こすウイルスということになります。
この新型コロナウイルスはどんな症状を引き起こすんでしょうか。
一番多いのは発熱と言われています。だいたい8割ぐらいの方は熱が出るようです。それから咳ですね、これは多くの場合は痰の伴わないような咳が出ると言われています。もちろん痰の出る方もいらっしゃいますが、その他には、筋肉痛とか、あと疲労感、呼吸困難が出たり、それから近年野球選手の方の症状で有名になりましたけども、匂いが感じられないとか、味がおかしい、味が感じられないといった、そういう症状も出たりします。で全体では、だいたい軽症の方が8割、重症になる方が 14-15%、命に関わるような状態になる方が 5% と言われてますが、ただ軽症と言われている8割の方々の中にも、これは人工呼吸器あるいは酸素吸入をしなくてもいいかどうかというところで線を引きますので、実際にはかなり辛い思いをされる方もこの軽症というカテゴリーの中にはいらっしゃるようです。
やはり熱が8度近く上がると軽症って言われてもちょっとピンとこないんですが、でもかなりそのかかると長いと聞きますよね。
そうですね、これも患者さんそれぞれによっていろいろだと思います。中にはやはり、1ヶ月近い経過でかかる方もいらっしゃいますし、それから最初はそれこそ軽症であまり症状がない状態の方が急に、重症化なさるという、そういうケースもあったりするようです。
あとよく言われているのはその若年層はひどくならない、重症化しないというふうに言われていましたけれども、実際のところはどうなんでしょうか。
やはり致死率という形で見ますと、ご高齢の方、あるいは持病のある方の方が高いのはこれは事実です。そういう意味で言うと若い方あるいはお子さん方の場合には軽症で済む、あるいは症状が出ないということは一般的には言えます。ただもちろん、若い方お子さん方の中にも重症化したり、あるいは亡くなられる方も出てきていますので、そういう意味では若いから気にしなくていいとか、安心だということではないと思います。
武漢で発生した頃には、新型コロナウイルスはその、風邪の症状とかインフルエンザの症状と同じだから、そんなにみんな気にしなくてもじゃないけれども大丈夫だよなんて多くの方が言っていたように思いますけれども、でも実際蓋を開けてみたらそうではないってことなんですよね。
そうですね、まずこのウイルスそのものは最初はインフルエンザの症状とか、はい、あるいは軽い肺炎の症状ということでスタートするんですけれども、うん、その中の一部の方は、はい、サイトカインストームという状態を起こすことが分かってきています、はい、サイトカインというのは一種の免疫ホルモンで、はい、例えば免疫細胞の数を増やしたり、うん、あるいはそれを活性化して、まあ、免疫の力を高める、まあ、我々の味方になってくれるものなんですけども、はい、ただこれが何かのきっかけで過剰に作られてしまうと、うん、体中の免疫細胞が暴走してしまって、はい、かえってひどい炎症が起こるということになります。その結果肺炎はもちろんですが、場合によっては体中で炎症が起こって、うん、いろいろな臓器、例えば腎臓が障害されるとか、はい、そういうことで、最終的にお亡くなりになるというようなケースも出てきています。
なるほど、まあ、症状は多岐にわたるわけですね。先生、診断はどのように行うんでしょうか。
はい、現在大きく2つあると思います、
はい、
1つは、ウイルスそのものを検出するという方法です、
うん、
でこれは現在のところはPCR という方法ですね、
はい、
ウイルスの遺伝子を酵素反応で増幅してそれを検出するという方法、これが一般的に行われています、
はい、
まあ、これが実際、現在一般的に行われている一番多い方法ですけれども、
はい、
それ以外に、ウイルスに対する抗体ですね、
うん、
ウイルスが感染した後にできてくる抗体を検出するという方法も実用化はされています。ただこれは早期診断にはまだ役立たないというような状況だと思います、
はい、
から2つ目のカテゴリーとしては、いわゆる、肺炎を含めて、うん、全身のいろんな検査を行うという、そういう検査です、胸のレントゲンを取ったり、
はい、
CT を取ったりという検査、それから、血液検査を行ったり、あるいは血液中の酸素濃度を調べたりという、こういう検査ですね。こういう大きく2つの方法で診断をしていると思います。
はい、治療について教えてください。
現在のところ、
はい、
特効薬は残念ながらまだ見つかっておりません、
はい、
いくつかウイルスそのものを、攻撃するような薬ですね、
うん、
例えばお名前よく聞くと思いますが、アビガンという、もともとはインフルエンザのために作られたお薬とか、
はい、
それからシクレソニドという、まあ、喘息で使うステロイドの薬ですね、
はい、
こういったものをはじめ、ナファモスタットとかレムデシビルとか、あとは、エイズウイルスに対するお薬とか、
はい、
いろいろなものが名前は挙がっていますけれども、うん、ただこれまだ臨床試験をこれからやっていかないと本当に効くのかどうか、はい、逆に害があるんじゃないかということを、まあ、こういったことも考えながら臨床試験の結果を待つ必要があると思います、
はい、
それからBCG がですね、効くんじゃないかということで、話題にもなりましたけども、これもまだ確定はしておりません、
はい、
BCG 接種してくれということで慌てて病院に駆け込まれることのないようにぜひしていただきたいと思います、
はい、
からもう一つはですね、肺炎に対する対症療法、
うん、
酸素の吸入とか人工呼吸器、
はい、
それから重篤になった場合には人工心肺、
うん、
からサイトカインストームというのが起こると申しましたが、
はい、
それに対するお薬についてもいくつか臨床試験が現在行われているところです。
なるほど、まさに今臨床試験が行われているんですが、特効薬はまだ見つかってないという、まだ確定できないということですね。
そうですね、
はい、
これは現在今申し上げたような既存の薬に対する臨床試験、
うん、
それからもちろん、新しいお薬の開発ですね、
はい、
こういったことの両方を視野に入れながら進めていくということになると思います、
はい、まずはかからないために予防していくということがとても大事ですね。
現時点ではそういうことになると思います、
はい、今週は獨協医科大学医学部微生物学講座教授の増田道明先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。